強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長なるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオにビジネスコーチの中城拓也さんにお越しいただいております。中城さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は前回ちょっとお話しいただいた、困った部下にどうやって承認を与えるかということをお伺いしたいんですけれども、困った部下で今ホットな話題が、プライドが高い部下はどうしたらいいかということで、中城さん話したくてうずうずしているようですので思いっきりお話をお願いします。
はい、ありがとうございます。あの、プライドが高い部下って、まあなんかね、こんな簡単な仕事俺の仕事じゃないとか、自分のやり方にこだわってしまうとか、へそ曲げるとか、いろんなあると思うんですけど、これもすごく分かりやすくて、私がそういう部下だったので大変よく分かりやすいと、一番こうすぐできて簡単なプライドの高い部下の扱い方というのは、やはりおだてて、なだめて、いわゆる自尊心を満たしていってあげる、こういうやり方っていうのが、どこでも言われてるんじゃないかなと思うんですね。でプライドが高いから褒めて、でなんか、気分よく仕事させてあげるみたいな、そんなようなやり方が、よく言われると思いますが、実はこれもっと深いところまで考えていくと、そのプライドの高い振る舞いっていうのが、前回ね、6つのニーズの話をしたと思うんですけど、6つの欲求か、その欲求にちょっと紐づいていると。で、なんだろうな、一番このプライドが高い人が足りていない、つまり満たされていない欲求というのが、安心したい欲求なんですね。実は認められたい欲求だろうと思って、みんな認められたいところを満たそうとするんだけど、結構そのプライドが高い、この変にプライドの高い人というのは自信がない。なんで自信がないがために安心したくって、俺すごいんだぜみたいなことをやろうとするっていうのが、結構典型なんですね。だから、私自身がそういう部下だったのもそうですし、あと、いろんなところで相談をお受けして、こういうのいるんだけどって言われて、よくよく聞くと、それは明らかに自信がないですねと。で、自信をつけてあげると、そのプライドの高いっていうか、変なへその曲がった振る舞いっていうのが、こう軟化していくというか、和らいでいくなんて事例がいくつもあるんですね。なので結局自信がない、自信をつけてあげるってことが重要になってくると。プライドが高くて仕事ができる部下と、プライドが高くて仕事ができない部下がいると思うんですけど、結構多くの人が扱いに困るのは仕事できない方なんじゃないかなと。できる人は褒めて、すごいねって言って、調子よくそのまま仕事やってもらえばいいと思うんで、まだ扱いやすいんですけど、仕事ができないくせにプライドばっかり高いと。こういう方はどうしたらいいですかって話の方が結構皆さん困るんじゃないかなというふうに思います。じゃあ仕事できなくてプライドが高い部下どうするか、これは仕事ができるかできないかっていう問題と、プライドが高いかそうでないかっていう問題をまず切り分けなきゃいけなくて、プライドが高いと仕事の能力って向上しないんですよね。なんでかっていうと、謙虚に他の人の指導を受けることができないからです。なので、つまりそこのプライドが高い問題を解消しないことには、いつまでたってもこの仕事のレベルというのは上がっていかないっていうのが問題です。で、特に仕事ができなくてプライドが高い人というのは現実を直視できない。つまりプライドが高いの原因は自信がないであるというふうにさっきお話ししましたけど、自信がないがゆえにできない自分を認められないんですよね。なんでかって、自分ができてないってことを認めてしまうと、もうどん底まで落ちてしまう。なので仕事ができないということは自分は認めたくない、認めてしまうと自信のなさに拍車がかかるから、だからこうプライドを高くして、あなたの言うことなんか聞いてらんないよという、そういう振る舞いになっていくわけです。じゃあどうすればいいかというと、仕事ができないことをこう、直視させるのはちょっと置いといて、できているところを認めてあげたりとか、自信についてはね、本のパート3のところにいっぱい書いてあるんですけども、 やはり、まあ、いいとこ認めてあげる。それから、自信のつけ方っていうのがありまして、これはね、公文式とかでやってるんじゃないかな。簡単、もう絶対できるようなこと。絶対できるようなことをやらせる。で、絶対できるようなことなんで、やればできるじゃないですか。で、できたら、できたことを承認する。これを何度も繰り返していくと、その難易度がね、全然簡単なことなんですけど、大体自信ない人ってその簡単なことすらできたという経験が足りてないので自信がないってことが多いんですね。なので自信の種をどんどん植えていってあげる。なんでもう簡単な仕事たくさんやらせて、できたらできたねってちゃんと褒めてあげる。これを繰り返していくとだんだん自信がついてきます。で、自信がついてくるとできてないっていうこともあ、これはできてないね、だけどできてるとこもあるよねって言って、できてるところがよりどころになるので、できてない方を見ることができるようになってるんですね。そうすると、できてないよね、じゃあ改善しようねってことが話ができるようになっていくので、まず最初に自信をつけてあげなければいけないと。で、この自信っていうのが、その6つの欲求の中の安心したい欲求、サーティンティのところの、まあ、一番根っこの部分になってきます。はい。なんで、そうやって自信をつけていくんですよね。で、仕事が、結局プライドで自分を守る必要をなくしていってあげるっていうのが、まあ、コーチング的なアプローチになろうかなと。
でプライドが必要ないって分かるようになったらば、次は仕事をできるようにするアシストをしていくってことですか。
そういうことですね。なんでそうするとフィードバックのスキルとかになっていくんですね。つまりできてないよこれダメじゃんっていうと、やっぱりその自信のない人にダメじゃんっていうと、またそれ自信がなくなっちゃいますから、あ、ここはできてるね、だけどここはもっとこうしようか、本に、ね、その指導の仕方のフォーマットは私は書いてありますので、そういうフォーマットを使ってできているところ、もっとできるようになってほしいところをやるフィードバックコーチング的なこうアプローチで伸ばしていくと。はい、
わかりました。じゃあ逆に、
はい、
プライドは高くて仕事ができない上司はどうしたらいいですか。
面白いですね。プライドが高くて仕事ができない上司の、確かにたくさんいらっしゃると思うんですけど、猫は同じなんですよね。結局はプライドが高いの原因が自信がないであることがかなり多いので、まずはそこの自信をつけてあげなきゃいけない。で、自信をつけるってなった時に、まあでも上司だとね、そこはなかなか簡単じゃなさそうですけど、はい、それでも結局は小さなその自信を積み重ねていくっていうのは一緒で、具体的にどうこうっていうとなかなか難しいんですけど、猫は安心したい欲求、自信がないを埋めていってあげるっていうところになるんですけど、具体的にだと難しいですね。ちょっと具体的に何かあります？そういう事例とか。
まあ、私としては結果的には、まあ、正直な話、私もそういう環境にあったんですけど、結果的にはまあ、何にも言わせないようにすると、要は例えば、まあ、ちょっと、言い過ぎかもしれないですけど、私に全て任せてもらって、まあ、追認してもらえるような立場を作るところまでしかいかなかったんです。
ああ、なるほどなるほど。つまりもう上司はこれもうどうしようもないと。だから、まあ、上司が口出しできないぐらいこっちがもうしっかり仕事しちゃえばいいと。それ一つ、まあ、ありなんですが、多分こじれると大変そうだなっていうふうにちょっと今思いましたね。なんでやっぱり上司に、ああそうかそうか、まあ、もう一つの方法として、まあ、今伺ったらちょっと思ったのは、全部手柄を上司のものにしてしまう。そうすると今度部下的にはちょっとイラッとするとは思うんですけど、でも部長のおかげでとか、なんかこう手柄をどんどん上司のものにしてしまうと、上司って分かるじゃないですか、ぶっちゃけ自分では。だけど、まあ、部下に署名やる、まあ、上司部下、この本能はあれと逆になるんですけど、部下に認められているって安心感が出てくるんですよね。だけど手柄は、まあ、本当は部下の問題だなってことは内心分かってるから、こうなんていうのかな、心開きやすくなってくるというか、で部下の側からも承認してこう上司に自信を与えていく。まあ、これ部下がやるってなるとだいぶ部下のレベル高くなきゃいけないですけど、
正直鍛えられるん
です。私もね、そういう上司に当たったことがありますね。でもやっぱりそれは、でも信頼関係作っていくって感じですかね。 今思い出しましたけど、やっぱり一番安全な部下になるっていうのがすごく重要で、もう私はあなたに対して否定や批判はしませんと、もう全部あなたのおかげさまですよと、 100% あなたの味方ですよという言葉もそうですし、振る舞いもそうですし、態度もそうですし、それ全部で結局自信のない上司って部下が怖かったりもしますので、怖くないよと、私はあなたに逆らうつもりは全くないですよ、あなたのおかげで、まあ、うまくいってますよみたいな、でそういうふうにしていくと、やっぱり扱いやすいというとすごい失礼な言い方なんですけど、やっぱりあ任せてくれたりとか、うん、他の人にはなんかこじれたとしてもこちらのことは信用して信頼してくれたりとか、なんかそういう感じになるなっていうのはちょっと思い出しましたね。
はい、わかりました、ありがとうございます。ということで、承認は部下のためにも上司のためにもなるということがよくわかりました。で、時間になりましたので、この続きはまた来週お聞かせいただきたいと思います。中城さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。